名盤ラジオ、前回からの続き。名盤ラジオ、U2 の吉谷テリー特集やっております。拓也です。よろしくお願いします。
おはよう、おやすみ。こんにちは、こんばんは。エルゾです。
全部言われた、秀樹です。よろしくお願いします。
はい。U2 ですよ、U2。U2 熱いっすね、なかなか。語り出すと熱い U2。
ちょっとまさかね、本当に前回2曲で。うん、
まだ2曲目ですよ。
我々も持ってなかったので、ちょっと。
もうね。まあでもこっからね、3曲目がまた。With or Without You ですから。
おー、ちょっと。
これは、ちょっとね、ま、超名曲。
曲中の代表曲中の代表曲的な曲ですよね。
うん、まあ、正直、これもう、ベタ中のベタすぎて、あれですけど、
うんうん、
めちゃくちゃ大好きですね。なんかもう、この曲、好きっていうのもなんかどうなんだろうって、なんかちょっと思うような、曲になんかなってる気もするんですけど、
なるほどね、
めっちゃ好きですね。
この曲さ、なんかもう、U2 版レッドダウンみたいな感じ。
ああ。レッドダウン、ね。
イメージで、レッドダウン。まあ、なんか、
はいはい
はい、With or Without You を、なんか、こじらせたのがレディオヘッドのレッドダウンなんじゃないかみたいな、なんか、そんな感じは。結構、自分の中で結構、割となんていうの、光と闇みたいな感じで、
へぇ、
感じてましたね、この曲に関しては。結構、展開とかが似てんなと思ってて、
あの、
盛り上がり方っていうか、
はいはいはい。
最初こう、サビをこう、低くこう、歌う、サビから、途中からなんか、なんつうのかな、
うん、
二週目からちょっとまた盛り上がってきて、みたいな感じとか、なんか、サビのメロディーが、ちょっと1オクターブ上がるみたいな、なんか、なんだろうな。なんかね、ちょっとレッドダウン感を感じるんですよね。あの、ドラムの入り方とか。なんか二週目ぐらいからドラムと、あの、ギターが、
て
ててててて、みたいな、2週目からこう、なんか入ってきて、みたいな感じとか、なんか盛り上げ方の感じ、
わかる。
そう。と、あとなんか名曲具合というか、
なるほどな。
構成として割とミニマルなんですよね、その。
そうですね、うん。この曲めっちゃミニマルな感じですね。
これだって基本的に同じ行動進行でずっといきますよね。
そうそうそう。その行動進行を大して変わらない中で、その演奏というかパフォーマンスの部分ですごい盛り上げていく。いい部分が割と似てるのかなと。
そうですね。そこで変化をつけてってるっていう感じですよね。
僕は、それで言うと、どっちかっていうと、クリープの方がイメージ近い。
ああ、なるほどね。なるほど、なるほど、なるほど。ああ。で、途中でこう、爆発する感じとかね。
クリープもそうだな。
確かに、確かに。
そうだわ。はい、はい、はい。
で、ああ、確かに。いや確かに。
ああ。
まあ、でも、名曲ですよ、やっぱ。これは。
うん、まあ、やっぱこう構造的には割とミニマルでリフレインなんだけど、うん、そこですごいドラマティックにパフォーマンスしてるっていうところが、
そうですね、そうですね。
似てるかなって、うん。で、それがすごい、やっぱ日本人にはハマりやすいんですよね、
うん、
この、
うん。
結局最終的に、ドラマティックにドーンって来てくれるっていう、リズムの部分。
そうですね。
結局最後、うわーって来てくれるので、うわーって来るんです。
そうですね。そこのサビのそのね、
うん、
もう、わかりやすさっ
てい
うか、気持ちよさというかね、もう、もう来てほしいところに。
全体的な構造で言えば、 ミニマルなリフレインじゃないですか。うん、それを繰り返した積み重ねの上で盛り上がっていくっていうのが、そのレッドダウンとかクリープっていう印象はなんか同じとこを多分ね、感じてるんだなって思いますね。
いや、でもこれほんとその演奏とかの勝利っていうか、アレンジの勝利だなってめっちゃ思いますね。これは、なんかその歌そのものがいいっていうのはまあ、それはそれでもちろんあるんですけど、それだけじゃなくて本当に、周りの演奏でこう盛り上げて盛り上げてっていう、あのドラマチックなバックがあってこその、やつだな。
ですね。ですね。
多分ギター一本で弾き語っても、あんな名曲にはならないと思う。
バンドの演奏があってこそというか、そこが盛り上げるからこそ引き立つ。っていうかね。
これはすごいですよ。もう最初のね、あの、シンセのアルペジオって、テンテクテンテクテンテクテンテクって、なって、ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥって、無機質なベースが、入ってきて、で、あのサスティンのギターですよ。
あ、ドゥーって、
っていう。
そう。あれが、
あれですよね。
あれがやっぱもう、たまんないっすよね。で、あれなんか、イーボーでも、サスティナーでもなくて、ちょっと調べたんですけど、
はいはい、
インフィニットギターっていう、なんか改造ギターみたいな、改造したギター。まあ、あのピックアップのその回路の部分を改造したギターみたいで、なんか、あの全然あんま詳しくないんですけど、さっきちょっと調べてたぐらいなんで。
サスティンがすごいずっと続くみたいな。
そう。それがなんか、また、すごい、あれなんだけど、このアルバムを作る前の、1985年に、ジエッジが、映画のサントラをやって、で、その時になんか、マイケル・ブルックっていうカナダ人のギタリストと、まあ一緒にその、やつをやって、で、その、マイケル・ブルックが、その、インフィニットギターっていうそのやつを作って自分 で、その試作品をジエッジにプレゼントしたみたいな。なんかそういう前のその仕事つながりでの出会いからそういうギターをもらってそれを活かしたっていう。なんかあんまよくわかんないけどピックアップの信号をこう改造して無限のフィードバックをさせるみたいな。
すごいものを作り出してる。
すごいよね。
うん、
で、それを使ってると。
いやー、この曲すげえいいなー、めっちゃ。
あの、始まりであのギターやばいよね、イントロ。
いやで、あとなんかそのシンセサイザーのなんか、テントゥントゥントゥクテントゥクテントゥクみたいな結構後ろでずっと鳴ってるので、それもまた結構なかなか、
いいよね。
グッとくる感じで、いいっすね。
で、歌が始まっても、だいぶあのね、サスティンのギターでずっと、行って。
いやーそうだね。その辺、
で、だんだん盛り上がってね。
そう。最初のサビっていうか、まあ、どこがサビっていう、いうことになるのか、ちょっと、あれなんだけど。With Without You のところが最初点すごい、結構、抑え気味でね、言ってて。
そうだね。でもあの、With Without You。トゥーン、トゥーン、トゥーン、
トゥトゥトゥトゥトゥトゥ
トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥ
トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥ
トゥトゥ
トゥトゥトゥ
あれ、もう最初聞いた時にね、正直もうノックアウトされたね、あのギター。もうあそこは本当に、今聞いても毎回鳥肌立つっていうか、もうあのタイミングといい、あの音といい、もうなんか神がかってる。あれ最高っすよね。
ですね。
いやー、その辺、そこのギターめっちゃ絶妙っすね。ほんと、なんかその、トゥルルルルルルルルルゥンチューンみたいな、なんかその後の、
あ、そうそうそうそう。
ね、そこも結構。
てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんて
んてんてんてんてんてんてんてん
てんめちゃくちゃ弾いてて気持ちいい。最近この曲をね、あのギターでコピーしてたんだけど。めちゃくちゃこの曲弾いてると気持ちいい。
気持ち良さそうだな、これ確かに。あとその結構サビに行く前あたりのさ、ぬるぬる、じゃんぬるぬ
る、
じゃんってやるギターの。そのボーカルと掛け合いみたいな感じになってきて、
じゃんじゃんって
、そう、じゃんっていうあのね、サビ前のところのね、盛り上がりのとこ結構好きですね。あの裏でスチャーンって入ってくるギターが、サビ前っていう、サビ前か、これとかなんかカラオケで歌ったらなんか超気持ちよさそうなの。
確かに。
意外とね、その U2 ってね、カラオケで歌って気持ちいい曲ってあんまないんだよね、多分。
ああ、でも、
それがね、俺にはよくわかんねえっていう部分なんだけど。
はいはいはいはい、はい。
この曲はすげえわかる。
この曲はもう間違いなく気持ちよくこう、あの、慣れる曲ですよね。
うん、単純にメロディーで盛り上げてくれるし、構成で盛り上げて、明らかにサビでグワッとくるんで、これはやっぱね、パッと聴いてもスッって入ってきますよね。盛り上がるし。
うん、1、2曲目あたりはなかなかカラオケだとちょっとこう、
なんていうか、うん、まあ確かに、
まあサビのところはキャッチーではあるもののっていう感じだけど、これは明らかにサビでもう爆発できる感じ、
サビって
サビってそこっていう認識でいいですかね。なんか大サビなのかサビなのかわかんないけど、
まあまあ大サビなんだ
ろう、大サビな、まあそこがまたおーおーっつって言ってるから、なんかこう日本人でもね、わかりやすい。
そうそう、もう誰でも。
ウォーでいいんですよね。
そう。
イエーとかウォーでいいんですよね。
そうそうそう。
それがかっこよければ、それがロックなんですよ。
うん。おー一発でいけるんですよ。
ウォー一発でいける、そのわかりやすさ。があるのが、やっぱね、この曲はものすごいキャッチーだなって思うし。
そうですね。そこです、
ね。いやあ、あそこに入るところももう最高っすよね。あの入るドラムが最高じゃないですか。
いやー、いいね。めっちゃあそこで、ダッダダっていう。
そう。
ダッダダっていう。
テクテッダッダか。
ダッダダダ
うわー
そう。やっぱね、だから、ここぞというところで出してくるからね、やっぱりいいんですよ。
いいよね。
結構、こう、地味にね、あの、裏方に徹して、こうやってきつつ、ここぞというところはもうね、すごく印象的な、一発二発の音をね、入れてくるから。あれはだってもう、あれが正解ですよね、どう考えても。
あれはね、もう。
そうだね。
あれ以外ないよね。
あれ以外ないですよね。あれがないとなんかちょっと閉まらないし。
いやね、急に来たな、みたいな。
なんか、そういう意味でもなんかすごい。いやー、
そこ本当絶頂だよな。
絶頂ですね。いやー、いいね。いやー。
うん。 やっぱこの曲ですごいなと思うのは歌詞ですね。
はいはいはい。
この曲ってものすごい重層的な意味合いがありますよね。
うんうんうん、
うん、単純にラブソングとしてもすごい、うん、秘伝のラブソングとしても取れるし、
うん、
まあよく言われるのは宗教的な、
うんうんうん、
プロテスタントとカトリックの間の恋愛。実際、ボノの両親がそうだったりするんですよね。
うん、
そうなんですね。
うん。というところでもあるし、その、神と人との、私と神とのその、信仰の問題でもあるしっていうのを、ものすごい、仮想的に意味合いを重ねて歌ってるっていうのが、ここがね、もう、ものすごい深みがあるし、そこが、それこそが受けた、
うん、
大きな要因の一つだなって思う。
うん、
単語単語で見ていくと、やっぱキリスト教的な単語いっぱい入ってるし、モチーフ、うん、メタファーいっぱいあるし、
うん、
でもその、うん、めちゃくちゃあるんですよ、その石を投げるとかね。
ストーン、ストーン、はいはいはい、確かにそうっすよね、うん。石投げつける。うん、確かに。
ソーン・イン・マイ・サイドとか悩みの種なんだけど、その茨の、
うん、
私に絡みつく茨とか、
うん、
いろんなそういうメタファーが入っていながら、その全体としては単純に悲恋の歌としても聞こえるっていう、そのね、多層的な意味の付け方がものすごい上手いですね。
あ、なるほど。
で、最終的にその、サビの部分で、まあ、with or without you.、
うん、
I can't live with or without you っていう、
うん、
あなたがいてもいなくても私は生きられないっていう、この、
うん
うん、この、なんかね、メッセージ性というかテーマ性はものすごいですね、
うん
うん。
いてもいなくても生きられないんですよ。
すごいです。
すごい、そのあなたの存在の大きさは示しつつも、それでも私は生きられないっていう、この問題の深刻さみたいなのを表現してるっていうね。これがやっぱね、アメリカで受けるんだよ、これっていうのが。これがやっぱ U2 の大きい要因だよなと思うんですよね。すごい、その、一般的なラインに落とし込んではいるんだけど、でもその実、すごい世界的で社会的で宗教的でっていうものをも織り込んでますよねっていう、
うん
うん。織り込みながらその問題の大きさ、今世界が抱えている問題の大きさであり、あとは個人が抱えている問題の大きさっていうのをなんか、反映して歌ってる。そこがなんか、うわ、すごいことやってんな、みたいな。
あんだけいい、こう、演奏とかメロディーとかに、そんだけ深い意味の詩を乗っけてきてるっていう。
そうそうそうそう。
すごい。
それがなんかさっき、秀樹くんとタクが言ってた、クリープとかさ、
はいはいはい。
と、レッドダウン。
レッドダウンとか。はい。
あれもそうじゃないですか。すごい高らかにメロディーを歌ってるんだけど。実質そんな。
言ってることは。
言ってることはね、すごい。
ですね。そうですね。
深刻な私の問題を歌ってるんですよ。ものすごい被害者意識であったりとか。そういうところのなんか、ビリヤスさみたいなのが、まあそういうのがやっぱロックの持つ知性であると思うし、そこがちゃんと受けたんだろうなと思うんですよね。多分この時代のアメリカで流行ってたロックってこういうことを歌うバンドってあんまいないんですよ。もっとヘアメタルとかが流行ってる時代だから。それがなんか U2 のすごい武器だったんだろうなと思いますよね。
いやなんかそ、歌詞にそこまでそっか、なんか深い意味がっていうのを聞くと、すごいっすね。
う 歌詞いいよね、よりこれ本当に。
この曲、うん。
いや、歌詞がね、いいんだよ、これ、本当に。
って感じよ、
うん。
この葛藤がね、
うん、
葛藤が、
うん。すごい、すごいっすよ、この歌詞。社会的、すごいパブリックな意味合いにも取れるし、
う
ん、ものすごいパーソナルな意味合いにも取れるしっていう、
うん、
そこで抱えてる問題の深刻さみたいな、
うん、
それがすごい切実に響いてくるんですよね、やっぱり。
うん、
誰が聞いても、どのレベルでもなんか共感できるというか、共感してしまうみたいなのがあるんですよね。
うんうん、ありますね。
うん、
いやー、いいっすね、めちゃくちゃ。
すごいな。
めちゃくちゃいいよね、この。
Nothing to win and nothing left to lose って。めっちゃいいっすね。
いやー。
なんかね、すごいよね。
これでも実際、多分後に語ってんのかな、ボノが。
はいはいはい。
実際はそのなんか、ボノが、その、ロックスターの自分と、あとまあ、ボノは早くから結婚してるんで、
うん、
その家庭を持ってる一人の男としての自分っていうのの間で揺れ動く、ものを歌ってるとかっていうのは、多分本人の発言とかであるのかな。
もうこの当、これ作った当時、そういう状況でもあった。
ボノもうとっくに結婚してるから、
ね。あ、そうなんだね。
で、奥さんもすごいその、慈善事業家っていうか。
ああ。
なんで。
なるほどね。深い、深いな。あとちょっとまた話は変わるんですけど、この曲の PV を見たんですけど、はい、PV 見たことあります？この曲。
PV ってあれかな？
なんかね、その、ボノが結構ギターを武器みたいに持ってて。
ギターを持ってるけど全然弾いてないやつだよ、ね。
そう、それ、もうまさに、ね、もう言いたかったの、それで。全然弾かねえじゃねえかよと思って。ギター持ってんだけど、多分最後まで弾いてないんじゃない？あれ。なんかね、すごい、まるで武器かのような感じで、こうね、ギターをかっこよく持ってるんです。でも全然弾かなくて。で、なんか、最後の最後まで弾かないですけど、で、最後の方は結局なんか、ギターをブンブン振り回し始めるんですよね。なんか、物が、ぐるぐる回りながら。ギターをなぜか振り回して、そのまま PV が終わるっていう。なんか、謎の。いやーてかもう全然ギター弾かないっていうのはあれなんだね。タクももう、なんていうか。
ボノ。
うん、ライブの時は、まあ、弾いたりする？別に普通に。
いや、まあ、持ってる時はあるけど、
うん、
そんな、ないかな。
あ、
うん、たまーにって感じだね。
たまにちょっと、じゃらーんって やったりぐらいな、
うん。持つのが本当にたまーにだし。
ああ。
持ってもたまに弾くみたいな。
基本的には、そういう感じなん、
ね、ボーカリストだからね。
そうなんだね。全然、ぶら下げてはいるんだけどね。
まあ、音楽的な意味はないんでしょうね。
そう。そうですね。
まさにその武器みたいなって言ってたけど、ウェポンとしてのメタファーかもしれないし、そういうなんか表現としての。としての意味合いで持ってるだけで、別に、弾く弾かないはどうでもいいんだよ、
多分。武器としてな
し。何らかのメタファーなんですよ、多分ね。
ちょっとぜひ最後、ぐるぐるめっちゃ回ってるボノ、
めっちゃ回っとるね。ジャイアントスイングみたいな。
この壮大でこう深いメッセージ性のソング。曲で、
いやー、まあでもそれがね、葛藤なんでしょう、これが
苦しみ、みたいな、なんかその辺を表現
行き場のないそのね、葛藤を表してる。
まあでもそういうことだね、確かに確かに、
まあむしろこれを やるためにその、
うんうん、
それまで持ってるというかね。だっていきなり振り回してたら変じゃん。持ってないのに。
そうだね。ああ、確かにね。持ってなくて、なんか突然最後、ギターが突然出てきてもね、確かに。
いや、でも、格好だと思うな。あのぐるぐる
振り回すはね、重要な、そういうことですよね。いや、でもそう、歌詞の意味聞いて確かに、そういうことなんだな。なんか普通のラブソングと思って、こう、PV を見てたから、なんか、突然回し始めたから、もうどういうことなんだろうなって。
まあ、本当に、さっき、井上さんも言ってたけど、やっぱ、
うまい
普遍的な、うまくいかない、どうしてもうまくいかないところへの葛藤をやっぱ表してるなっていう感じはするよね。
まあ、根本的にその、パーソナルに、表現したいものは、その、なんか、ロックスターである自分と、一家庭人としての自分との自意識がなんか引き裂かれてるみたいなところなのかもしれないですけど、それをなんか誰にも共感し得るレベルに昇華してるというか、誰しもがわかるような歌詞であり、曲に表現してますよね。なんかそれがやっぱり、ちゃんと伝わるんだよなっていう。
そうですね。このサウンドで伝わるって感じ、ね。
そうそうそう、うん。このサウンドでこの歌詞だからこそ、伝わるっていう、一見してね、聞くとすごいハッピーな曲とも聞こえると思うんですけど、そこで歌われてるものっていうのがすごい、ものすごい自分が引き裂かれるみたいな。っていう歌詞が歌われてるっていうのがなんかよりこう胸に切実に迫ってくるものがありますよね。だって あなたがいてもいなくても俺は生きられないんだもん、もう死ぬしかねえんだもん。だってそんなの、
そうですね。
でもどれだけしんどい状況かということですよ。
どうすればいいんだっていう状態ですよね。
なんかこんな風に歌われるっていうのはやっぱりすごいよね。それこそがなんかロックだな、ロックならではの表現だよなっていう気もしますし、どうしようもなくネガティブなものをポップなメロディーに乗せて歌ってしまうみたいなね。だからこそ人々に伝わる表現になってしまうみたいなのが、ロック的だなと思ったりもしますけどね。
いやー、この曲の結構見方がちょっとまた広がったというか変わったというか。
これ、わーのところ一回しかないじゃないですか。なんですけど、あのライブだとまた戻ってくるんですよね。アウトロ行って、その後。
おかわりタイムみたいな感じの、
そう
なるっすね。
で、アウトロ行った後に戻ってきた時に、そこが歌になってるんですよ。
歌詞がついてる。
そう。メロディーは。まあちょっとメロディーちょっと違うんですけど、ただまあ、あんな感じではあって。それがね、まためっちゃいいんですよ。
確かに。
めっちゃね、
これはなかなか歌にくいね。
そこで歌ってる歌詞が、まあ和訳すると、夏の夜の星のように輝く、冬の光の中で星のように輝く、みたいな。
おー。
で、一つの心、一つの希望、一つの愛っていう、ワンハート、ワンホープ、ワンラブっていう。
やばい
ね、すごいね。それが入るとまた意味合いが変わってくるというか、それをやっぱライブでやるっていうのがまた、
いやーそれめっちゃいいっすよあれ、
ね、
そのバージョンちょっとすごいな、聞きたい。
We'll shine like stars in the summer night. We'll shine like stars in the winter light.
いやーなんかその最初の方の大サビをおーおーおーおーって言ってたのがその後で歌詞がつくっていう、その、
ね。
それの展開はやばいっすね。かなり。
やばいよね。
やばい。
めっちゃあれいいんだよな。
そのパターンはね、かなり好物だな。
その一節が入ることで、なんか、この曲の意味合いが反転するというか、こういう方向性に定まるみたいなのも、なんか、いいっすよね。
いいっすね、めちゃくちゃ。
最終的にはそこに行き着くのかみたいな。なるほどね。
ドラマチックだな、本当に。ドラマチック。で、あと、まあ、これは、普通の CD 版のアウトロにありますけど、てんてんつてんつてんつてんつてんつてんつてんつてんつてんつてんつてんつてんみたいな。あれも
う
ただの D を普通にこう、オルタネイトで弾いてるみたいな感じの、すごくシンプルなフレーズが、最後になりますけど、ジエッジがなんかこの、そのプレイが、なんかもうアルバムの中で一番気に入ってるプレイって言ってて、ただのあれが、なんか
ただの D が、
派手なギターソロとかじゃなくて、ただあれを弾き続けたところに、なんか誇りを持ってるみたいなこと言ってて、もうめっちゃかっけえと思って。まあ、ジエッジらしいなっていう。ほ
ん
とそれに現れてるなって。
まあ、ジエッジらしいし、この時代のそのムーブメントのバンドのギタリストらしいなって思いますよね。
まあ、
ニューウェーブのギタリストってそうじゃん。その、
はいはいはい、
ギターソロらしいギターソロを弾くとか、そこに、アイデンティティを見出してない人たちなんですよね、ニューウェーブって、そういう既存の価値観をちょっと否定するような、それがまあオルタナに繋がっていくんですけど、わかりやすいギターソロ弾く人あんまりいないもんね。それがかっこいいんだみたいな、ただの D のコードの、それをただアルペジオで弾く、それこそがかっこいいじゃんっていう、そういうところに価値を見出す人たちがなんかこの時代のそのニューウェーブのギタリストなんですよね。エッジもそうだし、ジョニー・マーとかもそうだし、そういうのが発展していくとマイ・ブラッディ・バレンタインのケビン・シールズとか、ただコードをこう鳴らしてるんだけど、そこにこうアイデンティティを見出すみたいなさ。それが発展していくと、パート5番とか、ジョニー・グリムトとかになっていくんだよね。そこのなんか走りみたいな存在ですよね、エッジとかさ。
そうですね。
それってやっぱ日本のロックにもやっぱ受け継がれてて、ルナシーとかまさにそうだと思うんですけど、ギターソロっつっても、すごい単純なメロディーを弾くだけとかさ。それがかっこいいみたいな。単純なアルペジオを繰り返すだけとか。それがかっこいいみたいな価値観を最初になんか提示した人たちがここの U2 であり、GH だったり、この時代のバンドなんですよね。
なるほど、なるほど。
もうちょっと以前だったら、ちゃんとギターソロを弾くとかさ。
はいはい。
ちゃんと早弾きをやる、そういうギターヒーローがかっこいいみたいな価値観だったんだけど、それに対するアンチテーゼみたいな感じですよね。そういうセンスが多分、拓也さんにめちゃくちゃ刺さったんでしょう、ね。
いやー、この曲とかも本当最高っすよ、ギター弾いてて。めっちゃ美味しいというかもう、ジエッジの特徴がめっちゃ詰まってるですね。まあ最初のサスティンのはまあちょっと特殊かもしれないけど、ディレイで入ってくるところね、 てってんてんてんてんてっての、
うん、
のあれもそうだし、ハーモニクスをやっぱ使うのがめっちゃ多いんですよね、GH って。
ああ。
ハーモニクスはどの辺で結構、この曲でいくと、
この曲のね、途中だね。てん、てんてん、みたいな。
うん。
ああ。
ほんと途中、真ん中らへん。
ピッキングハーモニクスじゃなくてナチュラルハーモニクス。
あ、ナチュラルハーモニクス。
うん。
あえて、専門的な言葉で言うと。
ナチュラルハーモニクス。
あれ、ナチュラルハーモニクスってなんかあの、弦をちょっと。
浮かせた感じ。
ちょっと、なんか軽く触ってみたいなやつ。
あ、そうそうそうそう。
はいはいはい。フレット上で軽く触って。
はいはいはいはいはい。あの、フレットに押し付けないみたいな感じの。
あの、つっちゃつっちゃーの前だね。
あ、つっちゃつっ
ちゃつっちゃーのちょっと前がハーモニクスタイム。
あ、わかった。てーん、てーん、てーん。
そうそうそう。
みたいなね。はいはいはい。
そう。あれがまたいいんだよ、あれが。
なるほど。ああ、いいね、確かにね、これ。
あれがまたいいのと、
これは
あと。
そっか、ハーモニクスなんだね。
うん。あとは、おーの、あの辺、まあ普通に D、D で弾いてるんですけど、そっからさらに、オクターブ上がるんですよ、その D のまま。その、盛り上がりの後半部分は。
お
で、それが、めっちゃ GH がよくやる、その、同じやつでプラス12する感じ。そのままオクターブ上げるっていう。だから D だと、ローコードで普通に弾いてるプラス12、だから14、15、14みたいな。そのやつをね、めっちゃよく使いますね。そのままプラス12して高く上がるっていう。
じゃじゃーんだーみたいな。
やっぱね、ニューウェーブのギタリストよくやんだよね、これ。
こういうのが詰まってますね。
オクターブ上の方でやるっていう、同じローコードのポジションなんだけど、オクターブ上げてやるっていうのはよくやるよ
ね。
うん、
そのまま上がるっていうね。
そのまま上がるみたいなな。うん。
うん、
やるなぁ。あと、オルタナのギタリストもやっぱよくやんだよ。そこがもうね、直接的に影響を受けてるんですよ、ね。
やっぱ気持ちいいっすもん、これ聞いてて。
そうなんだよね。
それやるわって。
すごいな、やっぱギター聴きどころめちゃくちゃ多いっすね、本当に。
この曲なんか意外と多いよね、なんか。あんまなんかそんな感じしない気がする
んだけど。いやー、この曲なんかすごいやっぱボーカルにこう、なんていうか持ってかれるところは結構あるから、意外となんかタクの話を聞いてギターを集中して聴くとかなりやってますね。
面白いんだよ、これ。
面白いっすね。面白いな。
まあ、この曲、こんな名曲ですけど、最初なんか作ってた時は、はい、パッとしなくてボツになりかけてたらしいから。
うん、そうなんだ。
いやー、よかったですよね。
いや
形になってくれて。
ボツ候補からここに上がるってすごいな。
いやー、まあ、でもなんかね、うん。わかるなって感じもするんだよな。その、ありきたりな感じっていう。まあ、そのアレンジがなければ、なんか、パッとしないな、みたいな。
まあね、なんか、完全にメロディーだけで言ったら確かになんか、普通にいい曲で終わっちゃうかもしれないね。いい曲であることは間違いないじゃん、この、メロディーとかが。
あの周りのアレンジがなくて、あの、ウォーウォーのところもなければ、
うん、
割と、なんか淡々としてる普通の
そうだね、そうだね、
いい曲みたいなので終わってるぐらいな感じだけど、
うんうん、
やっぱ本当にもう、
うん、
世界観、空気感、
うん、
アレンジ、盛り上がり、
うん、
が名曲にしてるなっていう、
うん、これは完璧に出来上がった曲ですね。
神がかってると思うな。
うん。俺は結構 U2 パッとしない曲も多いなと思うんですけどね。
はい。
これは、まあ歴史的な名曲になってよかったですね。
まあ特にこの曲は、まあライブ版は付け加えられてるところはすごいいいですけど、他のところで行くとやっぱこのスタジオ版のこのなんか80年代独特の空気感に勝る感じはしないんで、うん、やっぱこのスタジオ音源特別だなっていうのはありますね。
この時のこの音がいいんだよっていうのありますからね。
そう。まさにこれはそうだな。じゃあ、次、進みますが、はい、次、4曲目が、ブリッド・ザ・ブルースカイ。
これはなかなか、個人的には好きですけどね。
ここで、ちょっと
激しい、
毛色がね、変わりましたね。これなんか、ループ感が気持ちいい感じですね。ひたすらこう、まあ、ベースとドラムは割と、淡々と生きながら。なんか、なんていうか、爆竹のきらめきの中でとか、ナンバガっぽさというか、なんかそういうの結構感じますね、この曲は。
まあ、すごい、割とヘビーで実験的な曲ですもんね。
結構そうですね。
まあ、だいぶ。怒ってる感じが伝わってくる。
そうだね、確かに。
メッセージ性が強いというか。
なんか、レイジアゲンスト・ザ・マシン的な。
そう、ポーサーは感じますよね、その辺の感じが。
感じますよね、なんか。
何
やらに対しての怒りみたいなものというか。
これはでもまさにそういう系の曲ですね。エルサルバドル、そういうところを見た現状っていうのを歌ってるみたいな感じ。なのでまあそういうのをエルサルバドルをアンプに通してくれってボノがエッジに行ってあのギターになってるっていう。らしいですけどね。
俺は結構ギターは、エッジが立ってますね。
エッジが立ってるよね。
なかなか。
エッジなだけに
俺は。
い
やー、やっぱでもやっぱこの曲すごい好みですね、自分も。めっちゃ。まあやっぱすごい名曲的ないい曲が3曲続いてきてたから、ここでやっぱこういうガツンとヘビーなやつが来るのもいいし。
これは GH 先生はスライドバーを使ってますね。それで結構ノイジーな感じにしてるというか。
スライドバ
ー合うんだ。
スライドバーとリバーブを結構深くかけて、そういう形でなんかヘビーさを表現してるっていうのも、やっぱりニューウェーブ的ですよね、っていう、従来のロックであればもっとヘビーなリフでやっちゃうとかさ、そういう表現方法だったんですけど、あえてギターはそうではないという。でも曲全体としてはすごいやっぱ、重苦しさであったりとか怒りであったりとかっていうのは感じる。
そう考えると確かになんか面白いですね。ねちっこい音でこうヘビーさを出すっていう。
ちゃんとヘビーさ出てるもんね。
そうそうそう。
出てる出てる。
ヘビーさとその怒りと、ちゃんと出てるというか。
出てるね。
俺とかもやっぱ、うちらが聞くと、その後のね、その、グランジオルタナなり、ラウドロック、ニューメタルの連中とかで割とこういう表現をするから、結構なんか、 ってスタンダードに捉えられちゃうんだけど、
う
んうん、この時ではやっぱ新しかったんじゃないかなと思うし、
うん
うん、まあなんかここでこういう曲が来るのは、うん、アルバムとしてもアクセントになってるし、
うん
うん、個人的にもこういう曲は好きですよっていうね、
やっぱりこういうこの辺りでねサバンナの厳しさを見せとかないとちょっといけないですか、
そうだね
死んじゃうかもしれないっていうね。
もうそうですよ、
うん。
戦いがあるんだっていうところ。
うん、
じゃあ次が5曲目。
はいはい。
Running to Stand Still。
これはもう完全にサバンナの日没っていう感じじゃないですか。
サバンナにずっといるね、サバンナ。
いるよ、いるいる。もうずっといるよ、このアルバム。
ずっと滞在してる。
そう。日没、日没。夕方遅めぐらいの時間から。
すごい、もうなんか、それを聞くとなんかそうとしか思えない。なんかすごいよね。
今日もお疲れ。
確かにな、みたいな。
これ今日一日こう。今日一日を ね、お疲れ様でしたっていう感じのサバンナでの。
一回締めくくる感じね。
そう。ちょっと思い浮かべてください。あのもう、
うん、
荒野でね、もう夕闇。
荒野の夕暮れ？
夕暮れですよ。これから夜に差し掛かる。
日が落ちてくみたいな。
荒野のヤムチャね。
なるほど。感じするもんな、なんかな。最後の方でなんかね、おいおいってなんかこのハーモニカみたいなの入ってきてなんかね。
う
ん、
そうっすね。
うわーみたいな。今日も一日頑張ったな、みたいな。
今日も一日。
一応ハーモニカでも吹いとくか、みたいな。おいおいでこの辺はでも、そのアメリカのルーツミュージックに対するなんかリスペクトというか、それを取り入れてる感じは。
う
ん
う
ん、
そうだと思いますね。
アメリカの感じとかね、そうですね。
フォークな感じ。
だからなんか荒野の雰囲気をやっぱり感じるのはなんかそういう。
だからこそね、アメリカの広いね、大地のね。
そう。
はいはい。
そうだね。だから、サバンナっていうのが。
サバンナじゃないか、これ。
アフリカのことを言ってるのか、荒野のことを言ってるのか。
あれでしょ？南部アメリカみたいな感じじゃない？
南部アメリカの方が近いかもっていう気がちょっとしてきました、ね。
なんかテキサスとかさ。
そうだ、ね。
あ、そう。
アリゾナとかなんかそういう。
そっちだな。こっちですね。
そこだよね。多分それで言うとめちゃくちゃイメージ合ってると思う。
それだ。そこの、
そうだよね。
その感じ。サバンナ。
サバンナ
じゃない。
アフリカ、
サファリじゃない。
ライオンとかいる方だよね。
まあ、2曲目はね、結構ライオン いそうな感じも若干あるんだけど。
サバンナ、シマウマとかだよ
ね。そう、シマウマとかのね、野生の、アフリカなの。でも、まあ、やっぱこの曲聴いて、この今日一日を振り返ると、やっぱり、そうですね。南部アメリカだな。この感じ。
あっちも荒野だからね。
そう。荒野。ヨシュアツリーが生えてんのもね、そっちの方だね。
うん。
ああ。
いやー、それは確かにこれは、なんかいいっすよ。これをなんかちょっと一日の終わりにちょっと聞きたいっすもん。夕方ぐらいに。
夕方にね。
うん。結構暗くなってきた夕方に。
あ、雰囲気あるね。
そう、岩の上に座ってね。
岩の上ってとこよ。
なんか夜になっちゃうと違うんだよね。
そうですよ。夜になる直前の星がちょっと見え始めたぐらいの感じの。
なるほどね。
うっすら星が見え始めそうな。夜に入りかけてるところに 巨大な岩の上に座って。
巨大な岩の上に。
そしてハーモニカを吹く。
ハーモニカがすごい控えめなのがいいよね。
そうだね。
めっちゃ控えめだよ。
だなんかこの曲は前半の締めくくりとしてはすごい。
うん、
なるほど。確かにな。
すごい。
ああ、なるほど。確かにそうだね。次の曲でまた新しい一日が始まるみたいな。
次の曲めっちゃあれですよ。夜明けですよ、次の曲。今日も一日頑張ろうみたいな感じじゃないですか。めっちゃ次の曲夜明けなんですよ。
確かに。そういう風に聞いてないからさ。
次めっちゃなんか、
そうなるよなーっていう。
次めちゃくちゃ朝来たな。朝になったな感が。
確かにね。すごいね。
すごいっすよ。この、しかもなんか、眠りから覚めた感がすごいじゃないですか。なんか、
爽快な。
そう、なんかこの、始まりの
目覚まし感というかね、なんか
目覚まし感の
寝起き感みたいな。
そう、寝起き感すごいあるんですよね。アルペジオから始まって徐々にこう上げていくぞみたいな。
徐々に上がっていこうか。
よっこらせみたいな感じの。
よっこらせ。確かに。
次の日みたいな感じですよ、こっから。
どういう解釈してんだ、君は。
これはなんかもうアルバム通して、物語性。
なるほど。そういうところに物語性を感じた
ってことだ、うん。そうなんですよ、そうなんですよ。結構、このアルバムは、
なるほどね。
ストーリーを本当に、まあ、歌詞をちゃんと、歌詞をめっちゃ見てないからこそなのかもしれないですけど。まあやっぱ景色が浮かぶっていうのはなんかすごいですよね、曲。
まあ名曲の条件。
ねえ、うん。
いやー。まあということで、ちょっと、6曲目にも入りかけましたが、はい、一旦ね、はいはいはい、5曲目のところで、
あ、
これが一応、はいはいはい、あの、
そうですね、
A 面的な、
うんうんうん、
ところですよね。
そうですね。
ああ、そうか。
A 面のとこ、A 面はここまで。
ちゃんとね、そこで締めくくられてるわけなんですよね。
うん、
あの、ハーモニカのところで。
じゃあ、ながち、秀樹くんのあれは間違ってない、ね、やっぱり。
今日も一日お疲れっていう。
そう。
今回、A 面終わりというか。
終わり。
うん。で、次の曲で B 面の始まり。
う
ん、
そう。
うん。
次で眠りから覚めるわけですね。いよいよ。
なるほどね。そう考えるとすごい、なんか辻褄が合ってるなって感じになりますけどね。騙されてんのかもしれないです
じゃあ、そんな夜明けから次は行きたいと思います。
はい。
ではでは。
じゃあ、おやすみなさい。
次回へ続きます。次回へ続きます。